こんにちは、ストロング宮迫です、さて本日も大河山中とともにお届けしたいと思います。
お願いします。
大河、公開、実力テスト対策ということで、はい、ここまでやってきましたけれども、最後テストが終わったらというところでね、とにかく何らか締めをして次に向かおうということとか、ボッコボコにやられたところについては、はい、少しでも手当てをして、次に温存させようとか。
そうですね、もうとにかく後につなげていこうっていう話ですね。
そうですよね、
はい。
そこら辺についてを、考えてやろうということは、ここまでお話ししてきたんですが、
はい、
一つ、親技の中でも一つ大きなテーマになっているまとめノートですよね。まとめノートの使い方っていうのはいろいろあると思いますが、
はい、
ここでは皆さん公開実力テスト対策で、やってきているので、公開テスト実力テスト対策の人の用のまとめノートっていうか、どういう考え方でするかっていうのを少し、お話をしたいんですけど、この公開実力テスト対策でいうと、イケドン法という形で、こうやってる人やってない人いると思いますが、イケドンシートという
シートに貼って、ね、
問題を貼って、
はい、
それを、日付と時間を書きながら、3回はやって、
はい、
テストに臨みましょうねと、でそのイケドンシートがどんどん溜まっていった時に、公開実力テスト対策では、
はい、
そのイケドンシートの中から、いくつかのものを抜き出しながら、本当は全部やれればいいんですけど、そういう時間はないので、その中からじゃあこの単元はこのうちから何枚っていうふうにこう、絞って、やっていくという。
そうですね、はい。
で、公開実力テスト対策としてそれに臨むと、でテストを受けましたと、対策したのが出てできたものもあります、
はい、
対策が全然追いつかなくてできなかったものもあります、テストが終わりました。その時に最後まとめとして、ちゃちゃっと終わらせる、ボコボコにされたところは少し手当てをして終わるというところまで、皆さんやっていただいてます、その後にね、その、どういうふうにこうなんていうんですかね、次につなげていくかっていう時に、そのまとめノートっていうのを、僕たちはいろんなところでこの話をしてますけれども、公開実力テスト対策の方にそのしておいてほしいまとめノートのまとめ方っていうか、その辺どうですかね、大河。
私たちがイケドンシート、
はい、
副手対策であったり公開もそうなんですけれども、イケドンシートを使っていきましょうと、
はい、
これはまずバラバラになってですね、後にこう残していくためなんですよ、
はいはい、
で主にはイケドンシートに貼るのは問題を貼ってもらいます、
はい、
要するに問題を残していくためのものなんですよね、で、まとめノートっていうのはもっと細かいものを、要するに問題としてではなくて、語句であったとか、すごく簡単な事例なんかでもいくつかこう出してみたいと思いますけれども、子供がパッと間違えた問題、BTB 液の理科でいうと BTB 液の色とかですね、すごくこう限られた情報を記しておくもの、でそれを、まとめノートというぐらいですが、まとめてですね、最後にテスト前にパラパラパラっとめくって、確認ができるために使 う,
う、うん、使うものというね、イケドンシートもそうですし、テキストもそうですけど、じゃあいざ試験の前に、
はい、
その分厚いものをドーンと出されて、さあ見直そうって言っても、実は何もしようがないっていうか、
そうですね、
だから、公開実力テストの前に、パパッと見るものとか、試験会場に持っていくものとか、そういうイメージですよね、はい、
最後に残したいものって言ったらいいんですかね、最後にどうしても、確認をさしたいもの、
最後にしてテストに臨みたいものっていうかね、
そうですね、なのでそこはいつも言ってるのが欲張らない、本当に細かい、どんな問題だったということではなくて、 何色だったとかですね、まあそのなんていう名前だったとかですね、まあ、そういう簡単なものっていう
ですからこれはそういう意味ではお子さんだけのものっていうふうになりますよね。そのテキストで最重要と書いているとか、はい、すごくこれは大事、この単元で大事だ、そういうことじゃなくて、お子さんにとって忘れっぽいもので、はい、ちょっともう一回確認をしておきたいなというものをそのノートに書いて、それを最後公開テストの前にささっと見て確認できるものに仕上げていく
んですね。なので実際に間違えた問題っていうのが一番インパクトあると思うんですよね、うん、
なるほどね。
その言葉を見たら、うわこれ小5の夏に受けたテストだとか、うんうん、であの時によく間違えたよなこれを、うんうん、と言って思い返せるぐらいの、うん、もう細かいことですよね、う
ん、ただそのまとめノートに問題自体をドーンと貼るっていうふうにすると、はい、どうですか、その
時間がかかります、
ね、時間がかかるから、はい、結局はその間違ったもん出たも間違った問題の中からピックアップしたものっていう、はい、そういうものを書くってことです、
ね、ですから受験生なんかの場合だとですね、まあ、これは教科ごとにまとめノートっていうのをこう作っていったらいいと思うんですけれども、はいはい、2冊3冊とかですね、うん、そういうふうにこう溜まっていくものなんですよね、うんうん、でこれをテストの前、公開テストの前には必ずそれを、うん、あの見直していくと、はい、そこに時間って本当にかけれないので、うんうん、パラッパラッパラッとこうめくりながら確認をしていくと、うんうん、1ページあたりどうでしょうか、5秒とか、うんうん、もっと早い問題については2秒とか、うんうん、でパラパラパラッとめくりながらこう確認をしていくためのものだと、
そうやってパラパラパラッと言いながらも親子の中で、ああこれねこれねこれねっていうふうに確認できるものにしていくということですね。
もうわかるよみたいなね、うんうん、
またこれかみたいな、うん、いう感じで確認したら、あまあもうちょっと忘れっぽいものについてはまあ大丈夫ということでテストに臨む
んですね。これがね、あの不思議なことにですね、一度間違えた、基本の語句っていうのは何度も忘れるんですよね、
う
ん
う
ん、
まあ同じ間違いを子供は何度もするという、まあ、そういうことですね。
だからこそまとめノートに書き写しといて、うん、書き留めてですね、うんうん、何度も見直しの中にこう入れていくっていう、そういう
作業ですね、はい、これはあの、まあ、サンプルの事例なんかも出しておきますので、ぜひですね皆さんこれを見て、ポイントは欲張らないっていうことと、問題をドカーンと貼り付けて、それを問題をなんか解くというふうなイメージになるとちょっと違ってきますので、
そうですね、もう字なんかもですね見ていただくとめちゃくちゃ太い
大きい字で、
まあ、私は絶対赤っていうふうにしてるんですね、うん、普段赤で全部書くことってないですよ、うんうんうん、ただいやこのまとめだけはもう絶対大切なもんなんだろうと、うんうんうん、だからでかくとにかく目立つように書こう、うん、短く書こうというふうに
そうですね
作ってます、
印象付けるということで赤で書いてるということですので、ぜひですねその辺もお考えになって、お子さんだけのまとめノートっていうのをこれから少しずつ作っていってみてはいかがでしょうか。